ある日、少女はとても楽しい夢を見ました。それは、少女の体が浮かび上がり、白くてふわふわとした雲のベッドに乗って、どこか遠くへ行く夢です。なんだか楽しくなった少女は、目の前で輝くお星様に言います。ねえ、お星様、私、今、すごく楽しい夢を見ていたの。雲のベッドに乗って、大きな森や海を越えて、どこまでもどこまでも流れていくの。お星様に嬉しそうに話しかけていた少女は、急に、あれ？と首をかしげました。なぜなら、これよりも先の夢の内容を、少女はどうしても思い出せなかったからです。少女はなんだか寂しくなって、もっと話して、とでも言うように光るお星様に、ごめんなさいと謝ると、ふわふわなお布団の中に体を沈めてしまいました。その日、少女は夢を見ました。少女は白くてふわふわとした雲のベッドに乗っていて、下の世界を見下ろしています。少女はまたあの夢だと嬉しくなって、今度は忘れないようしっかりと下の世界を見ることにしました。ふと少女は近くの森でお父さんの小鳥と三人の子供たちを見つけました。小鳥の子供たちはそれぞれが手に小さな流れ星を捕まえ、それを大きく振り回して遊んでいました。ねえお父さん、僕上手に流れ星を捕まえたよ。兄弟の誰よりも上手でしょ。へん、お前なんかより僕の方が上手に決まってら。だって僕の流れ星の方がお前のよりも元気じゃないか。お兄ちゃんたちずるいよ。僕のお星様すぐ消えちゃうのに。インチキしてるんでしょう。どうやら小鳥たちは流れ星を捕まえて、誰が一番長く輝かせられるかと勝負をしているようで、子供たちはすぐに喧嘩を始めてしまいました。少女は小鳥たちが怪我してしまわないかとハラハラしていましたが、小鳥のお父さんは兄弟たちの喧嘩を見かねてこう言いました。いいかい坊やたち、流れ星っていうのはね、捕まえるのにコツがいるんだ。いいかい、見ておいで。お父さんの小鳥が何かを手に取りました。けれどちょうどその時、別の雲が少女と小鳥たちの間に入って、小鳥たちの姿を見えなくしてしまいました。少女が残念に思っていると、少ししてわっと歓声が上がりました。どうやら小鳥のお父さんが流れ星を捕まえたようです。けれども雲の上にいる少女からは、小鳥のお父さんがどうやって流れ星を捕まえたのかわかりません。少女は捕まえたという流れ星がどうしても見たくて、雲の上から体を乗り出してみますが、やっぱり雲の上からでは見えません。そんなに体を前に出したらお空の上から落ちてしまうよ。 戻っておいで。不意に少女の後ろから声がしました。それはお星様の声でした。普段は無口なお星様の一つが少女を心配して声をかけてくれたのです。お星様は続けます。そんなに身を乗り出して一体何が気になるんだい。あのね、お星様、私流れ星を捕まえたいの。流れ星？少女の問いかけにお星様は雲の下を覗き込むと、ああと声を漏らしました。確かに流れ星は綺麗だからね。けれど今の君には捕まえるのは難しいよ。もっと大きくならなくっちゃ。大きくってどれくらい？そうだな、僕たちと同じくらい大きくなったら流れ星を捕まえるのを手伝うよ。お星様の言葉に少女は本当？と目を輝かせました。少女にとってそれはお星様と初めて交わした約束でした。ああ本当だとも。だからさっきみたいに危ないことはもうしちゃいけないよ。うん、約束。大きくなったら一緒に流れ星を捕まえようね。その日少女は夢を見ました。どんな夢だったかは覚えていません。けれども少女は幸せでした。幸せでした。